天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2017年6月9日タックポッドキャスト第84回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
お疲れ様です。
うん、本当にね。
どうしたんですか。
疲れましたよ。
WWDC をリアルタイムで観察していただいたというミッションが使えたってことですか。
はい、はい、お休みなくね、うん、これね。
それの言い方は私を批判するってことですか。
取りようはご自由です。
わかりました。私は、はい、うん、WWDC なんかお構いなしに寝てました。
でしょうね。
でもですね、
はい、
ちょっとだけ言わせてください。クヨさん、その1日前クヨさんに
その話
怒られないように WWDC ちゃんと足も見ようと思ってですよ、1時半に目覚ましかけて、
はい、
ね、2時を待ったわけですよ。よし始まるぞと。
怒られないようにっていうのがまずおかしいですよね。
だって原動力はそこですから。怒られるか怒られないかだけ。いいですか。
自発的な行動じゃないのね。
いや自発的ですよ。外的動機づけではありますけれども自発的ですよ。
でもちょっと違うですよね、それね。それ学校で怒られるパターンですよね。
そうですね。
どうして朗々と語った次の週に日にち間違えるのかさっぱりよくわからない。しかも確認しましたよね、月曜日の夜ですよねみたいなね、はい、月曜日の夜中って言った方がいいですよねみたいなことで
言ってたでしょ。
私の発言に訂正まで入れられて、なぜ日曜日の夜中見るのかがわからない。
何か取り憑かれたもんがあってですね。
あ、はいはいはい、
早く寝て日曜日、
はい、
めっちゃ早く寝てですよ。で1時半に目覚ましかけてパチッと起きて、よっしゃ、うん、これで行くぞと思ってですね、
うん、悔しさ。それなんかね、はい、2時に待ってもダメだったかも。
え、ほんまに？
だって始まったの2時10分だもん。
ああ本物はですか。
でもね、私もなんか何度リロードしても初めはスタートしなくて、
はい、
で iPad でようやく始まって、うん、見始めたところにようやくなんか Mac が追いついて、 Mac のブラウザーがですね、はいはい、サファリでしか見れないんですけど、はい、で追いついて突然サファリから音がしてびっくりしたっていう。
日本時間で言うと、夜中の2時10分ぐらいから始まって、はい、終わったのが4時半っていう噂ですね。
そうなんですよ。4時ね、私のところね、ちょっとまあ遅れてますけどね、うん、ディレイはあったでしょうけど、うん、終了して私がポチって切ったのが27分なので、まあその前後には終わってるんですよね。
2時間20分の長丁場、うん、長いですね。
長かったですよ。
今回だから盛りだくさんだったってことですね。
ハードウェアもね、
うん、出
た。いやいやいやいやいやみたいなね、出るわけないじゃん。まあ過去の WWDC でまあいろんなものね、例えばアイサイトとかね、うん、まあいうものでぐちゃじゃーんって出たものあるけれども、いやーって言ってたらポンポンポンって、
ね、
あんまりにも出すぎるもんだから
来ました、ね、
なんか、うん、あのさらっとスライドでさらっと流すだけで終わっちゃったりなんか、うんうんうん、
じゃあこのタックポッドキャストでですね、クヤさんとちょっと注目したこの WWDC2017 の5項目、ちょっと項目先言わせてもらっていいですか。
はいはい。
まずは新しい MacOS ですね。
うん
うん、次は iMac、
はい、
その次は iOS の11、うん、そして iPad Pro、
はい、
そして HomePod と、この5つを注目しました、
はいはい、
まずは MacOS ですけど、
うん、
これはあれですね、私はちょっと技術的な観点からいろいろ考えたの、ハイシエラでしたっけ、新しく出るの、クヨさん、
うん、らしいです名前はね、
はいはいはい、これ注目点をクヨさんお願いします。
はい、あの今まで長らく使ってきた HFS がですね、
う
ん、もうあのあっさりAPFS に変わりますということです。
すられちゃうんですね、
はい、
うん、これ iOS が先行して確かファイルシステム変えたんですよね、
うん、そう、これはなんかこの後いろいろ iOS11 に話はつながっていくんですけども ね、なかなかこうドラマチックな展開になるんですけどね、うん、今回の MacOS についてはデータ、ビデオ、グラフィックスっていう3本柱でちょっとまあ話は進んでいったんですね、
はい、
まあ、細かいことはいろいろあったんですけど、うん、あとはやっぱりまあビデオが今まであの使ってきた H264 が H265 に、
うんうん、
はい、あの変わりますっていうことで、
はは、
ま
あ、
4K 標準ということで、あの今までよりも 40% の圧縮率でファイルが小さくなるよっていう話、より小さくて早く転送できるっていう、
うんうん、ことですね、
だと思いますけどね、はい、
なるほどなるほど、はい、楽しみですね。
このままいくと Mac Pro っていうのは本当になくなっちゃって、
うん、
iMac Pro にもうプロ移行しちゃうのかなみたいな感じで ね、
はい、今話が出た iMac Pro ですけれども、はい、iMac がレティナモデルを発売ということで、これはもうすぐ出るんですけれども、うん、真っ黒なプロモデルが出るんですよね。
でそれに合わせてキーボードが初めにシルエットがね、うん、バーンって出た時にキーボードが先に映ったんです、うんうん、マウスも黒く見えたんですね。マウス、キーボード、トラックパッドね、
うんうんうん、とあのそうそうそうそう、はい、マウスも黒かったですね、
うん、であとあの本体と、
うん、
iMac Pro というのがあの黒っぽいラインナップで出るっていうことのようです。
まあすごいスペックですね。なんか、
うん、
CPU いっぱい積んどるし、
そうですよ、
あの筐体にどうやって入れるのかと思ってたんですけど、まあええかと思ってですね、プロっていうぐらいですけど、うん、Mac Pro とは違うからパカッと開けて拡張性が高いわけではないんでしょうね。あくまで iMac やから。
そうですね、
ちょっと欲しいなと思うんですけど、でも50万ぐらい、
もっとするんじゃないですかね。マックスで18コアって言ったらいいのかな。
いや、はい、
まだまだね、これね12月なんで、こうなんていうか、どこにもね、こうなんかそれらしいものとか、
仕様
がほら、
ね、
出てないんでね、
はい、わかりました。
iOS 11なんですけど、うんうんうん、私の中で今回のこうトータルの中で、私の中では一番、うん、あすごいっていう風にこうちょっとあの心引きつけられるものがありました。
私もなんですかね、これの話に関しては、
うん、
ちょっとリアルタイムで見てなかったですけど、どのサイト見てもそのものすごいなんか新機能が盛り込まれるみたいで、追っつけてないんですけれども、うん、我がタックポッドキャストで注目するのは、クヨさんこうお願いします。
はい、サーフェイス寄りになったというか、対抗サーフェイスになった感じ。
そうですね、うん、サーフェイスが実現してることをちょっと待てよと、うん、iOS でも実現してやるやないかっていう意気込み、
うんうん、なんかね、どっちかっていうと、うん、サーフェイスっていうのは、うんうん、まあ、ノートパソコンみたいな PC にタッチパネルがついてるっていうイメージで、うんうん、私たちも、まあ、こういう風になる前までは、うん、なんていうのかな、 Mac がタッチパネルになったらいいよねみたいな感じで、
そうですね、ずっと言ってましたからね、
Mac に、うん、Mac に iOS っぽいのが乗るといいよねっていう風な感じで言ってます、うんうん、そしたらなんか蓋を開けてみたら、今回は iPadの新しいもの、まあ、これで、古いモデルのものも OS を積み替えれば、まあ、インストールすればできるんですけれども、うん、なんかどちらかというと iPad が Mac に近づいたっていう感じなんですよね。
うん、そうですね、うん、まあ、から iPad に iOS 11がついてると、うん、なんか MacOS みたいな感じになるんじゃないかっていう感じですね。
そう、そう、うん、どこがっていうと、例えばあのドックアイコン下にこう下とか、まあ、右左、うん、好きなところに並べてらっしゃる方あると思うんですけどね、うんうんうん、ドックアイコンにオブジェクトを重ねて、うん、そうするとあのアプリケーションが立ち上がるとか、
うんうん、
これあの MacOS の話じゃないですからね、
うん、
新しい iOS の話なんですけどね、うん、そんなこととか、あのマルチスタッキングがサイドオーバーサイドビューがもっとなんかこうドラマチックにこうなんか
ビューンビューンってなってね、うん、ビューンビューンって、
うんうん、あのっていうのが出たりとかですね、うんうん、あとはねやっぱりね、今までできなかったドラッグアンドドロップ、アプリケーションをまたいでのドラッグアンドドロップってできなかったですよね、
うんうん、できなかった。
例えば写真をね、
うん、
写真の、アプリを立ち上げておいて、うん、そこからメールに、うん、まあ、Mac だったら全然問題なくできたことっていう、
そうですね、ドラッグアンドドロップしたらテンプファイルになりますもんね、
う
ん、
そう、それが今度の新しい iOS 11では実現できるっていう、うん、まあ、他にもいろいろあるんですけれども、なんかそういう風なところだけを見ると、なんか MacOS に近づいたんじゃないっていう風に思いました。
そうなるとですよ、今ほら黒さん、私あの持ち歩いて編集ね、この番組なんか編集するのに、
うん、
Air を使ってるじゃないですか、 MacBook Air をね、はい、それはもう必要なくなって iPad Pro かなんかで、
うん、
その編集をした方が、まあ、キーボードの付きのカバーとかつけて、
うんうん、
よくなるのかもしれないですよね。
多くの人が本当に MacBook とか、うん、まあ、MacBook Pro っていうものが必要でないかもしれないっていうところまで、
うん、
こうなんていうかな、 iPad に変わられそうな感じがします。
変わられそうな感じですか、
うん、あの移行してもいいんじゃないかなっていう人がもっと増えるかもしれないなっていうふうに
思います。うん、今話が出たようにiPad もプロモデルがちょっとラインナップ変わりましたよね。
そうね、うん、今までの 9.7 っていう、
うんうん、
こう iPad Air と同じ、うんうん、そのなんていうかな、面積サイズのもので、うんうん、プロサイズ出てますよね、うんうん、9.7 インチっていうのが、うんうん、あれとほぼほぼ サイズ的には変わらないけど、うん、画面サイズが、約 20% 大きくなって 10. 点いくつっていうのか、この 10.5 かなが出るんですよね。
筐体サイズが変わらないけれども、うん、まあ、ベゼルの、ね、ベゼルが、ね、狭くなって、
は
い、
縁が
画面として 10.51 になったやつが出たっていうことですね。
そうです。
久保、はい、さん確か 9.7 インチなんか、うん、つい最近買ったんですよ。
そうなんですよ。実はね、まだね、うん、返品可能期間なんですよ、うんうん、ね、どうしよっかなってすごく悩んでいて、うん、交換というかその要するに返品して 10.5 インチに変えてもいいかなとか思ってるんですけどね。でも
それだったら引き取りましょうか。モデルはどんなモデルですか。
ですね、うん、256
のニコロの、はいはい、
はい、スペースグレー、
あ、いいじゃないですか。黒好き、黒好き、
Wi-Fi モデルです。
え、 Wi-Fi モデル？セルラーじゃないの？
セルラーじゃない、
セルラーがいい。
つべこべ言うなよ。でこれがね、はい、今回久々に私ずっとあの iOS モデルは、
う
ん、白の空張りで統一してたんですけど、
そうですね、白でしたね、いつもね、あのカバンの中で白が見つけやすいからってくださいね。
そうなんです。でもね今回ね、うん、なんとなく黒にしたんですよ。でなんとなく黒にしたらなんかケースは赤がいいんじゃないとか思って、赤なの、全部蓋もケースも全部赤にしてみたんですよね。
ちょっとそれ私の真似ですか。
いや真似っていうかたまたまそうなっちゃったんですよね、うん、
私がみんな、
これ大道さんが引き取るしかないかな。
やだ、セルラーモデルがいいもん、ね、
セルラーモデルそういらないと思いますよ。だって256やったらほぼほぼこの中で収まりますもんね、うん、データとして。
わかりました。
でほら大道さんほらあれ持ってるじゃないですか、うん、ルータール
ーターも Wi-Fi ルーター持ってますけど、
まさか、うん、使いこなせてない。
わかりました、引き取ったら、
いいです、
え、まだ最後まで聞いて、最後まで聞いて、
聞かない聞かない、
聞いてください、俺も聞いて、
なんか私のなんかもうおかんがするもん。
スカイプで話してるだけでこんなに離れてるのに。でも一応言わせてもらっていいですか。
はい、
引き取らせていただきますので、
うん、
一回デートっていうことでどうですか。
それ納得すると思います。
ちょっともしかしてこれあのブチ切れるのを通り越して静かに怒りをっていうパターンですかね、
うんうん、あの炎としてはもう赤じゃなくて青、
青白、
そうそうそうそう、
青白、そうそう、うん、白くなったらもう終わりですよね、私死ぬしかないですよね。じゃあ今のを忘れてもらっていいですか、
うん、
もしかして、はいはい、続けましょうか、ね、はいはいはい、もう iPad Pro 素晴らしいですね。
そうですね、素晴らしいですねって触ってもないのになんですけどね。
今噛みました。
はい、いいです。なんだろう、すごく今度鉛筆との相性が良くなって、うんうん、レスポンスが早く、より早くなりましたっていうことですので、うんうん、まあそれもね、まあなんか絵を描く人、より絵を描く人にはあの満足いただけますみたいな感じですけれども、これ走り書きでね、メモ取る人にももう十分あの損はないと思いますのでね。
そうです
ね。
そうかそうか、鉛筆使う人はそうか。プロモデルしか使えないですからね。
そうなんですよ。でね、やっぱりね、鉛筆があった方がいいですね。はい、ここ1週間テストしてみて、
うん、
やっぱりあのアップルペンシルは必要です。
うーん、
今までこう手をつけられなかったじゃないですか、うん、手っていうのはそのペン以外のところの何かが先に触れたらそちらの方を認識してたじゃないですか、
うんうん、
それがあの対応のペンを使うと、なんていうのかな、そちらの手の方は手が触ったところの部分はキャンセルして鉛筆だけを追ってくれるっていう機能なので、そういう機能が
例えば数ペンとかやったら手を当てたら手と数ペンのところで2つで触ってる認識になるけれども、
はい、
アップルペンシルを使えば手が触ってるところは認識しなくてペンだけに認識になるってことですね。
そういうことです。
ああ、なるほど、そこは。いやちょっとそれだとなんか久保さんのプロ欲しくなってきたな。でもセルラーモデルじゃないもんな。
うん、つべこべ言うな。
はいはい
はい、
はい、WWDC2017 噂はありましたけれども、すごい量のハードウェア出てきました。ちょっと盛りだくさんすぎてですね、新しいもん買おうかなと思ってる人はお財布大丈夫っていうぐらいの規模になってしまいました。
はい、
我々もね、ちょっとここで見たもんで、私はちょっと iPad Pro 欲しいなと思ってますけれども、あの、うん、それよりもやっぱり注目はMacOS の新しいところだと思いますんでね、
うん、
はい、それに伴う何かハードウェアも注目していきたいと思います。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年6月3日8時にリツイートした記事です。 Hulu システムリニューアル時に発生した不具合で1ヶ月視聴チケットなどを提供、 C ネットジャパンからの記事です。
はい、
これは前回取り上げた Hulu の、 あのシステムリニューアルの話なんですけど、
先週ね、
はい、大炎上しましたっていう話をしましたが、さすがにあの大炎上をそのままほっとくわけにいかんということで、
うん、
まあ、1000円分の、ね、いろんなチケットを出しますということになりました。
もう赤字解消に向かって言ったのに、これはなんかちょっとした余分な出費ですね。まあ仕方ないというかね。
そうですね、はい、うん、今回そのお詫びに配るのは Hulu1 ヶ月分に相当する Hulu チケット、または、Amazon のギフト券の1000分、もしくは iTunes コードの1000分を提供してくれるそうなんで、クヤさんが言う通りね、赤字解消に走ったがために逆に支出が増えるっていう、これもう本当に悪循環ですね。
うん、本当ね、お気の毒よね、うん、何もしないで値上げだけするのはこう努力が足りんみたいな、うん、こう風潮がどうしてもこう、なんだろう、こう日本人のある一定層にあるじゃないですか。
うん、まあそうです ね、
これも頑張りました、あれも頑張りました、これも頑張ったけど、でももうどうしても限界なんです、値上げお願いしますみたいな、こうもう土下寝しないと許されないみたいなところが、どうしても何となく土下座じゃないんですよ、もう土下寝しないといけないぐらいのね、こう感じがないとこう値上げ許されないみたいな雰囲気があるじゃないですか。こうもうデフレスパイラルな、こうなん、ね、10年20年をこう経てちょっとでも値上げっていうと、なんかはぁみたいな感じでしょ。
そうなりますよね、はぁってね、
ですので、けどヤマト運輸みたいなね、こうなんかもういろんなことがあって、こうユーザー味方につけないと値上げできないみたいなところで、こう味方のつけ方がやっぱり努力を、すごい努力したっていうのを見せなきゃいけないみたいな感じで、ただ値上げは許されないっていう雰囲気だったんだけど、それをやってた方が一番なんかこうみんなが円満解決だったかもしれないなっていう
気が
私はしていますけど ね、
ね、うん、まあ、この Hulu のサービス自体がですよ、運営会社が変わってから、
うん、
もう全然評判良くなくなってしまったんですよね、
うん、
それでこんな感じの、今度はシステムの不具合ですから、うん、もう辞める人が続出っていうのはある程度仕方ないんでしょうね。
なんか経営の危機になんか突然転落したりとかね。
そうですね、もしかしたら来年あたりもなくなってるかもしれないですよ。
まあまあ、私はどうってないけど、Hulu も見てないし、Netflix もユーザーではないですし。
ああ、まあ、Netflix、うん、いいですよ。
どういう風にいいんですか。
ですね。
何？オリジナル作品？
オリジナル作品はまあ大したことないですね、
うん。
映画がたくさんあるんで楽しいです。
そうですか。例えばどんなの？会員になってからもう早速ご覧になったんですか？
見ました。あのなんかブラッド・ピット主演の、なんかアフガニスタン戦争の話、
うん、
感想は全然面白くない、
はい、それアフガニスタン戦争面白かったらちょっと、ちょっとおかしな展開になりますよね。
いや、そういう意味じゃない、
なりません、
まあ、じゃあ言い方変えましょうか、
はい、
全くもって共感できない、
は
あ、うん、はい、
大体にしてあの名前すらタイトルすら出てこないっていう。
タイトル何でしたっけ、調べてください。
ウォーマシーン、戦争は話術だ、
それそれそれそれそれ
検索しました、
それ。
これなんかネットフリックス限定のというか
オリジナル、
オリジナルなんですね、うんうん、はあはあはあ、うん、はい、あ、ネットフリックス映画って書いてあります、はい、
この動画配信サービスって、
うん、
テレビに取って代わると思ってましたけど、私そこまでいかないですね、まだ。
テレビと同じコンテンツを一部流してるのがあるじゃないですか、
うん、あるある、
TVer とかね、うん、ああいうのは、まあ、あの、あるかなとは思いますけど、でもこう、まあ、この間の恋ダンスの話じゃないですけど、初めなんかテレビでオンタイムで見た人たちで盛り上がってきて、
うん、
ツイッターなんかでね、でそれで、はい、あの Facebook とかに今日はこれを見るために早く帰りますとかっていう、テレビでしか主張しない人たちっていうのが、これを見るために今日は早く帰りますっていうのを見て、あれそれなんだろうっていうので、こうだんだん広がってたんですって、見る人が。でなんか回を重ねるごとにこう視聴者は増えていったんだけど、でも見るのが必ずテレビじゃなくて、やっぱり自分の時間の自分のタイミングで見たいのでっていうので、最終的には最終回だけはテレビの前で オンタイムでリアルタイムでみんなで共感して見ながらツイッターでやり取りするんだけど、それ以外は自分の時間で、その要するにいろんな配信で見たりとかテレビで見たりとか時間の中でこなすっていう見方がそのなんかスタンダードになってきたみたいなことをどっかで読みましたけどね。並行してこう一つの作品をこういろんな方向でいろんなもので手段として見るっていうのが定着していってるから、取って変わるっていうのはないのかもしれないですね。
うん、コンテンツを提供するのはあくまでも電波で出すテレビで、
はい、
その見方が変わったというだけですね、うん、はい、一部、まあ、言ったらネットで配信もあるよっていうぐらいの感覚なんですかね、
うん、まあ、テレビで見れなかったけど気になるっていうのを後追いで見れるので、テレビ以外で見るそのやっぱり他の配信公式のなんていうかな、テレビ局が運営してるようなああいうのを見たりとかっていうので後追いでこう盛り上がっていくっていうのは、後からでもついていけるっていうのがなんかいいみたいですね。
このフルの問題ですね、普通の動画サイトの運営ではないと思いますけれども、やはりこのようにシステムを変えてしまって見れなくなるとほとんどの人が離れてしまうということがよく分かりましたんでね、まあ、動画配信サービスにはこれからの映像コンテンツを担うメディアだと思いますんでね、頑張ってもらいたいと思います。
はい、
2017年6月3日8時45分にリツイートした記事です。マイネオ 20GB と 30GB の大容量ブラン開始、長期利用特典割引キャンペーンも、 IT メディアからの記事です。
はい、
マイネオもついに IIJ がやったように 20GB と 30GB のプランぶつけてきましたよ。クリワさん、
マネっこですね。
マネっこですね。
でも IIJ ミオのプランとマイネオは決定的にこの 20GB 30GB コースっていうのは扱いが違うんですよね。
ほうほうほうほう、
うん、まあ、前回というか前にお話しした先にもうサービスをスタートしている IIJ ミオの場合は、
はい、
プランがまあ3種類、3GB、6GB、10GB の定額のプランがあるんですけど、うん、それの、まあ、
基本的なプランがそれっていうことですね、
はい、
うん、
それにオプションとしてプラスする形なので、
うん、
はい、3ギガをまあ選択されている方は3ギガにプラス20ないしは30、もしくは20と30の合わせて50っていう風で使うとか、
うんうんうん
うん、そんな風になっているんですけれども、今回のマイネオのプランっていうのは、マイネオは他に500メガっていうのと1ギガバイトプランっていうのと3ギガバイト、あとはこの間までは5ギガだったんだけど、それをそのまま料金はそのままにしてスライドで6ギガにするっていうプランに今度変更するそうですけど、
うんうん、
それと10ギガ、あと20ギガ、30ギガっていうのが新しくコースができるということですね、うん、ですので全部で2、4、6、7プランっていうことになるのかな。
あ、なるほど、
はい、うん、それが、マイネオのコースというか、まあ、定額のプランということになってます。
はい、要はこの基本的なそのベースとしてもう20ギガ、30ギガのデータ容量が、うん、あるプランができたということですね。
そういうことですね。
IIJ の時みたいに例えば3ギガのプランに20ギガのオプション、
はい、
30ギガのオプションとは違って、うん、もうこれがベースになるということですね。
そういうことです。ですので、マイネオの場合は、まあ、1ヶ月で使い切る、多分おそらく、翌月に残った分は繰り越しができるっていう風だったと思いますけれども、
うんうんうんうん、
IIJ もそれはできると思うんですけれども、うん、あの基本的な考え方がね違うんですね。プラスっていう風なので、
うん、
あのまあ、選び方によってはね、私なんかは10ギガのコースを利用しているので、うん、そういう方はプラス20ギガでも1ヶ月で30ギガのプランになるっていうことです
ね。になりますもんね。うん、
はい、
うん、そう、マイネオでも頑張ってますよね。
そうね、まあだって後から追いかけですもんね。
うん、
まだだってできて3年ぐらいじゃないですか。
そうですか。 K オプティコムって会社はこれやってる、うん、まあ、サービス名じゃないですか。
はい、
K オプティコム自体はほんますごい攻めてる会社で、もともとあの光電話みたいなの走りでやってて、はい、私もそうですけど大阪の家で06なんとかかんたらって番号を光電話にしてもそのままやりますっていうことで、当時でめっちゃ早かった100Mbps で無制限で使えますっていうのを4000とか5000で提供してですね、
うん、
で家まで光ファイバーを FTTH ってやつですか、
うん、
あれでね、もう高速インターネット自宅でどうぞみたいな感じの会社やったんですけど、
うん、
まあ、それだけでじゃなくて今はこの MVNO サービスもやってるってことですもんね、
う
ん、
そう、 だから、うん、ケアプティコムが、うん、まあ、au の回線を扱った MVNO としては初めてで、うん、そのサービスは初めて3年経つんじゃないかなぐらい、だから3年前ぐらいじゃないかなと思いましたけどね、確か。あ、 IIJ なんかと比べるともう日は浅いんですよね。
まあ浅いですね、うん、確かにね、
うん、だからなんていうのかな、こういろんなところが、ま、真似してるっていうか、こうやっぱりいいサービスっていうのがだんだん集約されてきて、うん、値段も似通ってきてはいるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
うん、うん、まあ実は私は IIJ とマイネを使ってますんで、
はい、
まあ、どっちをメインにしようかなって考えてるところなんでですね、うん、ちょっとこれで心動きますね、
うんうん、
まあ、関西の会社応援したいっていうのもあるしですね、やっぱり、
うん、
今回はしかも長期割引っていうのですか、まあ、割引っていうか特典っていうのが正しいのかもしれないですけど、はい、エントリーコードを発行していろんなことをやる事務手数料ですか、
うん、
例えば SIM を取り替えたりとかですね、うん、そういう時を無料にしたりとか、
うん、
この先は端末の追加購入とか機種変更時に電子パネルとか送れてっていうのをやるそうですよ。
うん、なんですよ。あの、この間なんかスクリーンショットが出てきたら、2012年だか2011年の、こう、1ヶ月使った量っていうのはね、その頃まだ1ギガ契約だったんですよ。1ギガで3 SIM 使ってるっていう契約だったんですけど、出てきたんです。その頃って多分、普通の、 あの標準サイズの SIM の大きさだったと思うんですよ。
うんうんうんうん、
それがね、iPhone が、まあ大体皮切りで、なんだっけ、マイクロになりナノになりってだんだん小さくなっていくでしょ、
うん、
これ SIM 変えるたびに事務手数料3000円ずつかかってるんですよ。
かかってます ね、
ね、でキャンペーンがあれば別なんですけれども、そうじゃない時っていうのは基本的に新しい SIM の交換っていうのは、まあ、事務手数料3000円って決まってるんで、うん、これねエントリーコードとか長く使ってる人っていうのはどうしてもその切り替える時に事務手数料ってどうしても発生するような行為が出てくるので、ね、うん、このなんかエントリーコードで配ってるのを無料にして、手数料を無料にしてくれるっていうのはいい考えだなっていうふうに思いますね。
まあ、そうですよね、本当これはありがたいですね、うん、今あの SIM 見ないですね、でかいの。
まあでもね、なんかね、私はそこそこ古い端末があるので未だに使ってますよ。
もう使う、ゲタ履かせてる、ゲタ、
うん、そうゲタ履かせて、だからゲタのサイズが標準サイズの SIM サイズ で、 でそれに一番ちっちゃいナノの SIM 入れたりとかして使ってます。
ました、ね、あと爪切りいうので、あの SIM 切ったりしましたけど、
そうでもね、あれ失敗するとね結構大変なことになるの で、
で、ね、
私はそれはやらずに自分が持っている端末が大きいサイズの SIM しか合わないって言っても、ゲタを履かせて使うってことを前提にして、うん、必ずその時に一番小さい SIM を注文するようにしてます。とか今だったら何の SIM
でも、ゲタね履かせると、うんうん、取れなくなるっていう事象があるから、ゲタ履かせんでくださいって大体のあれに書いてますもんね。
うん、下駄もね、ほんとね、こうプラスチックの枠だけのとか、もうちゃんと考えられて作っているものとかいろいろあるので、
うんうん、
厚めのね、こうなんていうのかな、テープが片面で貼ってあって、
うん、
ちゃんとのぴったり固定する、ね、
そうそうそう、
はい、のじゃないと、これねなかなかね使ってない人にね説明してもね分かってもらえないんですよ。
あれでもそのピタッとくっつくやつは使い捨てなんですよね、はい、うん、もうあの剥がして使うとまたそのピタッと買わないといけないんで。だから乗せるだけの下駄の方が手軽なんですけど、トラブルが多いっていうあれはですね、外れて中で、
そうなんですよ、
うん、まあ、これもアイネオですね、まあ、私のイメージではどっちかというと全国区じゃなくて関西ローカルの MVNO だと思うんですけれども、こういう20ギガ30ギガと野心的なサービス出してきましたんでね、これからの動きに注目していきたいと思います。
はい、
2017年6月3日6時52分にリツイートした記事です。 KDDI 自宅を IoT 化できるアットホーム提供、7月下旬から IT メディアからの記事です。
はい、
これはですね、小屋さん、
うん、
あの IoT の機材をですね、うん、KDDI が売って月々490円で利用してもらおうというサービスだそうです、
うん、
どんなものがあるかというと、まあ、開閉センサーね、ドアとか引き出しの開け閉めとか、マルチセンサーっていうのが人がペットが動いたっていうのとか、あとは温度とか湿度とかを見れるもの、あとは鍵の開閉状況センサーで、それにまあネットワークカメラですね、普通のカメラですねとかいうのがあるそうです、
うん、
で誤解しまうと困るのは、このあくまでも au 光というこの光の FTTH サービスをしてる人しかこれはまあ選択できないということです。
うんうん
うん、どうですか久保さん、ご自宅にどうですか。
いらない、
あ、はい、
まず au 光じゃないもん、
はあ、まずねそこね、 でも私これちょっとおもろいなと思ったの、鍵の開閉状況センサーあったじゃないですか、
はいはい、
これなんかちょっと欲しいなと思ってですね。
どうして？
家鍵かけたかどうかっていうの心配になることあるんですよね。
でもね、心配になって鍵かかってたかって言ったらもっと心配じゃないです。
本当のこと言うとほぼ家鍵かけてないんですよ。
心配も何もないじゃないですか。
そうなんですよね。でもやっぱり心配になるときあるんですよ。例えばあの長いこと家出るときあるじゃないですか、1週間とか仕事でね、はい、そういうときにあれ鍵かけてきたっけって言って鍵かける習慣がないからですよ、心配になるんです。
それは鍵をかける習慣をつけた方がいいと思います。
はい、
この笑うとこじゃないですよね。
わかりました。
あのこれからやっぱり暑くなるとどうしてもね、室内で飼ってらっしゃるワンちゃんとか猫ちゃんとかね、うん、もう心配だわっていうので、
心配
もう24時間エアコン入れっぱなしっていう男多いじゃないですか。でもそういうのもね、その時間帯によってはこう入れたり切ったりとかね、そういうのしたいわっていうのを見るときにはマルチセンサー1っていうのは温度が分かるそうですからね、
うん、
そういうので利用される方もいらっしゃるかもしれないですよ。
そうですね。で、うん、赤外線リモコンっていうのも、
うん、
今年の秋以降投入するらしいんで、うん、それと今供養さんが言ったエアコンと組み合わせられますもんね、それやったらね、
うん、
いいなこれ、
うん
うん、もしもできればこのカメラを供養さんの部屋につけさせてもらって、ちょっと、ね、いや何もありません、
ないはずだよね。
めっちゃ怒ってますよね今。
ないはずだよなと思いながら来てましたけど、
もしつけさせてもらえればつけさせてもらってもいいんですけど、私は
つけさせてもらえるならつけさせてもらってもいいんですけど、うん、意味がわからない。
じゃあ言い方変えましょうか。
多分言い方変えたところで意味は分からないと思う。
いや意味分かりやすく言いますよ。もしよかったら、うん、あの実質にカメラつけさせてもらってもいいですか。
全然変わってないですよ言い方。何も変わってないですよ。
いや日本語として分かりやすくなったかなと思って。
全然
そうすか。ダメってことですか、それは。
ダメっていうことですよね。
逆に私の部屋見せましょうか、福山さんに。
いらないです。逆も何もないです。
あ、そうっすか、はい、いやでもほらお互いにこう見とけばほら番組、あ今日今から撮ろうかなと思っては、分かりやすい。
そんなことない、そんなことないでしょ。
どういうことですか。
ある、
うん、
前に大蔵さんが寝てて収録来なかったことありましたもんね、うん、
前でね1回じゃないですから、ね、2、3回ありますからね、
うん、でも私はない。
あ、はい
はい、
まあ、今クヨさんが話してるようにあれですよね、ペットとか飼ってる人にはこういうサービスっていうのはありがたいでしょうね、
うん、あとは、うん、あの高齢で、
うんうん、
あのなんだろう、ちょっと離れて住んでらっしゃる、ね、
はいはいはい、
お母さんとかお父さんとかね、うん、心配とかっていうのは、あの、まあ、今ポットでそういうのを代用したりとかね、う
ん、あるある
いうのは、うん、あるとは思いますけど、 でもね、トイレに取り付けたりとかね、この冷蔵庫とか、ああいうのの開閉に、開閉センサーにこれを入れるとかでは
いいです
か、いいかもしれないですね。
今回人感センサーも一応マルチセンサーがあるみたいです。カメラでね、その、うん、見るっていうわけじゃなくて、あ動いてるなっていうの分かるだけでも安心なんでですね、うん、
はい、
もののインターネット化っていうのが進んできて、この IoT サービス広がってきておりますが、 ISP である KDDI もね、こういうの乗り出してきたということはですね、こういうものが普及するきっかけになると思いますんでね、まあ、ぜひね、クヨさんの部屋にも私がつけさせてもらいたいなと思います。
ダメです。
はい、2017年6月3日7時40分にリツイートした記事です。カメラグランプリ2017贈呈式が開催、デジカメウォッチからの記事です。
はい、
来ましたね、カメラグランプリですよ、
うん、
毎年やってるやつ、
うん、
今年はそのカメラグランプリのグランプリ大賞は、オリンパス OMD EM1 のマーク2、レンズ賞はオリンパス M 随行ディジタル ED12 引っ張る 100mm F4 の IS プロ、あなたが選ぶベストカメラ賞はオリンパス OMD EM1 のマーク2で、オリンパスが3冠になったそうです。
はい、
まあ、私もクヨさんも一応オリンパスユーザーですからね、違うか、クヨさんはオリンパスユーザーで私は一応オリンパスユーザー。
ご丁寧に、
はい
はい、
だって私まだフォーサーズのカメラ家にありますからね、
うん、私マイクロフォーサーズになったからオリンパスに入ってきたんです。
あ、
これもマイクロフォーサーズです。
ああ、そうですね、
はい、
このカメラも、OMD の EM1 のマーク2もですね、
そうですそうです。
クヤさん EM1 持ってるんですよね。
EM1 持ってます。
私は EM5 です、復活した OMD の一発目、
はい、なんかすごく最近人気なんですよ、怖いぐらい、
オリンパスね、
オリンパス、
はい、
どういう風に人気かっていうと、 キヤノンのフルサイズとか使ってらっしゃって、まあ、フルサイズどうしても大きいじゃないですか、
うん、でかい重い、
ね、重いし、まあ、そこそこ、まあ、お値段もお高いですしね、
うん、
っていうレンズがあるんだけど、まあ、一応本ちゃん本命はこっちなんだけど、もっと手軽にちょっと持ち出したいなっていうサブ機として、
うん、
オリンパスの EM1M2 がこう持ち出さ、うん、あのをセットで持ってらっしゃるっていうプロの方とか、やっぱりそれをお仕事にされてる方っていうのをね、ほんとね最近ね知り合いでね、あなたもオリンパスになっちゃったのみたいな感じで見かけるんですよ。でね、またその私なんかは AF が弱い弱いって言われて、もうどうしようもないって言われてた頃から、
まあ、そうですね、オートファス弱いって言われてましたよね、
うん、そうなんですよ、ピントとかね合いづらいとか、こういう走る、あの動くものには弱いんだよねとか散々ディスられつつも、
うん、
取り取ったりとか空港行って飛行機取ったりとかしてたんですけど、
うん、
そうではなく良くなったからっていうことで、こうプロの方が空港行って撮ってきましたっていうのを見かけると、いやプロの方こそ会いにくいっていう中で撮ってほしいよなっていう、なんかちょっとしなんかそういうなんていうかもやっとしたものがあって、
うん、
うん、でね、ちょっとね最近ちょっとカメラ熱はこう下火なんですよね、私の中ではね、そういう意味でも、
要はそのあれですね、 AF が会いにくい時って、
うん、
その今会うようになったらさ、素人が使うのやったらまだええけど、
うん、そうそう、
プロやねやったらお前そんなもんマニュアルモードにしてでも撮れやっていう話ですよね。
でそう、ちょっとしたそういうね、なんかもやっとしたものが私の中にあるんですよ。それは誰でも撮れるようになってから、なんか良くなったって言ってこう、なんかこうなんていうのかな、意識でもね結構高いんですよ最近ね。
そう。
そう。
OMD も私が買った時は、うん、あの出た時で10万ちょっとでレンズセットで買えたけど、うん、今はその倍以上するでしょ。
そう、25万とかね。でも本当ね、プロレンズね、やっぱセットでこう購入してね、いいレンズだっての分かるんで、もうセットでどうしても買いたくなっちゃうんですよね、
うん、
どんなレンズがつくって言ってもやっぱりねって言って、このボディにはこれでしょうってなっちゃうと、いいレンズ、高いレンズで、プロレンズ、ラインナップが今3種類ぐらいあるのかな、
うん、
そのオリンパスの中であるんですけれども、やっぱ一番いいレンズ群になってしまいがちなんですよね。だからそうすると高いんですよ、
うん、
でまたそのそういうのをこう、こういうの撮りましたっていうのをプロの方がお店になるでしょ、
うん、
だからね、ちょっとなんか当然じゃないみたいな気もしつつね、でなんかそういう気持ちがあってね、もやっとしてるんですけど、でもやっぱり売れてるのは確かで、
うん、
だから、まあ、今回のこのグランプリっていうのもあって、
まあそうですね、
うん、でね、5月のね確か初旬の頃に発表になったのがですね、はい、オリンパスの営業利益が、
うん、
あの760億円に情報修正みたいな記事をちらっと見かけて、
う
ん、7期ぶりの黒字転換だそうです。
あんだけいろいろあったじゃないですか、うん、例のあのね医療系の子会社のね、はい、買ったやつの話もあったしですよ、
はい、
でもこのあれですか、コンシューマー向けのこのカメラで業績は V 字回復って感じですか、うん、
まあ、V 字まではいかないかもしれないけど、まあ、とにかくその黒字になったっていうことは間違いないの で、まあ、これを着実に来期もまあちょっとこう伸ばしていきたいっていうのはあるみたいです。でまたやっぱね、この業界とかっていうのってもう最近ちょっと本当に暗い話しかないじゃないですか。
そうですね、ニコンが潰れかけてるとかね。
はい、はっきり言わないで。
あ、ごめんなさい、はい。
はい、なんかまあ、あんまりそのこうどうしてもスマートフォンのカメラ機能の性能が良くなってきちゃってこうっていうので、こう難しいバランスが難しくなってきちゃってるっていうのもあるじゃないですか、うんうんうん、あとやっぱりどうしても為替に影響されるので、
うん、そうですね、輸出産業やしね、
はい、っていうところもあってですね、あの、まあ、円高なのか円安なのかによってだいぶ違いますのでね、うん、これはまあちょっと一長一短にも喜べないところもあるかもしれないですけれども、やっぱりあのこの今回のねグランプリっていうのとかやっぱ支持されてる傾向にあるっていうところはやっぱこういうのにも反映してるかなっていうふうには思いますね。
もうオリンパスって私のイメージでは、
うん、
まあ、カメラももちろん素晴らしいですけれども、うん、やっぱり内視鏡とかそういうののメーカーってイメージがあるじゃないですか、はい、
そうですね、で、
まあ、そういう意味でオリンパスもね素晴らしい製品本当作ってますね。カメラでも素晴らしいものを作ってそれだけの業績を上げてるっていうことですから、
うん、
なんかちょっとこの OMD の EM1 の Mark2 欲しくなりましたけど、
うん、
買ってもな、福田さんが撮らせてくれたら買いたいな。
撮らせないから買わないで。
オリンパスのカメラですね、私も好きです、まあ、私はカメラ界のマツダですね、まあ、トヨタ、日産がまあ言ったらニコン、キャノンみたいな感じでしたよね、そこにマツダというかスバルみたいな感じでやってたものがだいぶメジャーになってきました、
うん、
まあ、それはそれでいいことだと思いますけれども、 まあ、このオリンパス独自のね独創的なこのカメラというものをこのまま作り続けてもらいたいなと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
29分24秒のハッピョンが可愛いとブラッフォード K ハート FC さんから6月の2日6時35分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ハッピョンをもっと可愛く言ってもらっていいですか。ハッピョンハートみたいな感じで。
ハッピョンハート今のは大道さんの言った通りに言ってみました
ハッピョンハートみたいな感じで。じゃあいや肝じゃなくて言った通り言うんでしょ。言ってください。
ハッピョンハート
なんかもうキャピキャピするの恐れてますよね
恐れてるんじゃなくて、なんか大道さんの後に気持ち悪いなと思ってそれだけです。
で、クラさんもちょっともう思いっきりキャピキャピ言ってください。
だいたい大道さんがキャピキャピって言うことすらなんかもうちょっとなんかあれなんだけど。
じゃあ私が悪いんですか。
はい、
でもブラさんがせっかくこう書いてくれたんですから、もうちょっとこう、はい、リスナーさんのこう気持ちになってこう聞きたいなと思うような言葉で喋ってください。
いや、もう十分だと思いますよ。はい、
あ、はい、ブラさんコメントありがとうございます。私が魅力を引き出しきることができませんでした。はい、
はい、次行ってもいいですか。
どうぞ。
やっと聞けました。100回と言わず200回300回と続くことを期待してますとマーガリンさんから6月の3日0時20分にツイートいただきました。
はい、マーガリンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、本当嬉しい言葉ですね。100回問わず200回300回と続くことを期待していますと。どうですか久保さん、この控えめなお言葉。
100の次が200って全然控えめじゃないですよ ね、
これね、この言葉に我々は答えるべきではないですか。
事情は許せばね、
うん、なんて
事情が許せばね。
事情は許すでしょ。
許さないことあるでしょ。今どっちかというと許さない方でしょ。
何が許さないんですか。なんか許さない要素あります。
まあ、感情的にとか状況的にとかいろいろありますわな。
感情的にはちょっとやめてもらっていいですか。そういうなんかこうタックポッドキャストの内情を外に露呈するような言い方やめてもらっていいですか皆さんでも誤解してるのは、私がなんか久保さんになんかねひどいことしてるように思ってますけど、そんなこと全然ないですよ、
うん、そう思ってらっしゃいますよね大道さんはね。
はい、もう本当そんなこと全然ないです。例えば人が見てなければね、腰に手を回そうとしたりとかするぐらいでしょ。
もう一回言ってみようかそれ
こういうことがですよ、200回300回までいけない理由の一つなんですかね。
そうね、
わかりました、やめます。
はは
もう絶対そういうことはしません。
うん、
誓います。もし約束を破ったら、うん、その時はスターバックスでコーヒーをおごります
いいです全然重みが足りないもん
じゃあ言い換えます。下バーで、
はいはい、いいです。
ハイボール、はい、ハイボールおごります。
いいです、全然重み足りてないもん
じゃあ、
はい、マガリンさんコメントありがとうございました
マガリンさんコメントありがとうございました、
はい、オープニングのスイカチャージの話もっといっぱいやればよかったのに。久々の黒ホワさんいただきました。101回目からの番組名はクイホワと愉快な下僕たちがいいと思います、びっくりマークと、ルート三条さんから6月の2日13時55分ツイートいただきました。
はい、ルートさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、そうですね、
うん、
難しいところですね
どの辺が
愉快な下僕たちってことは、うん、私一人じゃダメってことでしょ。
はあ、なるほど、そこ、
うん、
そこ、
え、それ以外なんか何とか、
ああ、なんか下僕っていうところがなんか私がなんかこうなんていうのかな、うん、やっぱ顎で使ってるみたいな、そういうイメージなのかしらっていう。
それはもうすでに下僕じゃないですか。
どの辺がですか。
もしあれ
使われてるな、どう考えても下僕は私でしょ。
いや、あれこうってこう言ったら 買うてきたりとかですよ。あれ持ってこう
と
あれ
も。そう言わないですね。なんかそれなんか。なんか中学生かなんかのパシリみたいなイメージですね、ライトさんの中で。
もう私もう久谷さんの2人の時パシリみたいなもんですから、常にパシらされてますから。
いや、そういえばなんか銀座でそんなことありましたね。
銀座であったな、パン買うてこいって言われた。
そうそう、中村屋でしたっけ、うん、アンパンね、買ってきてもらったことありましたよね、うん、ちょうど道歩いてたらあの大通りの反対側に中村屋さんを見つけて、あ、パン食べたいって言ったら、ちょっと行ってきますとかっていうことがありましたね。そういえば
パン買うてきて、でもそれ以外にもいろいろ本当あるんですけどね、もうお届けさせてもらうものがいっぱい、
うん、きっと聞き悪い感じにしか持っていこうとして
ない。あ、すいません、そういう意味じゃありません。私の心からこう福岩さんにこういろいろとお世話になってね、それを恩返しする意味でやってるだけですから、池僕たちを集めるのは大変だと思いますので、ね、そこはちょっと勘弁していただきたいと思います。
はい、
はい、ルートさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。100回を機に新番組に移行がいいかも。その際は内容をアップグレードしてタックポッドキャストプロとか短くしてタックポッドキャストミニ、ノリを軽くしてタックポッドキャストエアなんて番組名どうでしょうと、宇太郎さんから6月の2日9時5分にツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
正直言いますけど、うん、これ以上軽くすることは無理です。
軽くするっていうのはノリを、
はい、すでにノリ軽すぎますんで。
あ、そうですか、
はい、私はもう決めてるんです。タックポッドキャストプラスです。
なんですかそれ、画面大きくなるんですよね。
違います。
なんですか、
福岩さんに対するセクハラ度がもっと上がります。
うーん、
大人の番組です。
セクハラ度って何？
セクシャルハラスメント度合いです。
それ上がってどうするんですか、うん、
私が自己満足します。
まあお一人でなさってね、
番組は。ちょっとそれ困るんです。
いやいや困るんですよ、自己満足で。
いや、プラスっていうのは違います。その今は冗談で、福岩さんへのなんていうんですかね、この尊敬度というかゴマスリ度が上がる。
ゴマスリ度はなんとなく、はい、この間もなんか盛大なゴマをする音が聞こえてきましたけど、
はい、
なんかゴマをするって言っちゃうんですね、もうね。
もう言った方がいいかな。でもその方が気が楽なんで、私も、もう毎回ゲストとして久谷さん来てもらってるみたいな感じで。
あ、なるほど、それいいですね。
はい、その方が心地いいでしょ、なんか、
うん、ゲストだから来ないこともあるっていう。
はい、ごめんなさい、すいません、ちょっと出てしまいました、ビタ。
はい、
いや、ゲストでも来てくださいね。
はい、ゲストだったら、
だから101回目以降は毎回ゲスト。あ、それいい。
それなんか毎回ゲストっておかしいですよね。それね、
おかしくありません。宇太郎さん提案ありがとうございます。これからも聞いてくださいね。
はい、はい、次行ってもいいですか。
お願いします。
はい、大道さんの言い訳矢印墓穴掘るのパターンがなんか癖になってきました笑いと、セントマントナーム青さんから6月の3日11時14分ツイートいただきました。
はい、セントマントナームさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、言い訳で墓穴を掘ってるわけじゃないんですよね。
だよね、
もう言い訳する前から墓穴を掘ってますから大体。
はい、
うん。
うん、なんかね、言い訳がね、
はい、
かたかそこのさらなる指摘を提供するんですよ、うん。
そうですね、うん、そこが浅いですから。
いいえ違うんですって言うんだけど、最終的には結局違ってないっていうね。
いや違うんです、それも違うんですよ。そ
うどうぞ、ちょっと鼻水出てきちゃった。
私的には違いはあるんですけど、クヨさんから見たら違いはない、そういうことです。物事っていうのはこの視点を変えてみない、
私からではなく、はい、他の人全員が違いがないと思ってる。
でもそれはね、まあ見方ですから。私にとってはちゃんと違いがあるんですよ。だって墓穴を掘るって書かれてるでしょ、
うん、
墓穴を掘ってるわけじゃありませんから、言い訳が下手なだけです、
うん、でもなんかそのようなことおっしゃってましたよね。
、はい、
嘘はつけないとかっていうくだりありましたよね。
そういうなんか純粋な人間なんで、
うん、嘘つけないんですよ。その理由が嘘ついたら分かるからって、嘘ついてるから嘘が分かられるっていうことですもんね。
私クヨさん嘘はつきませんよ。今から本当のこと言いますからね。久谷さん今日も素敵です。
はい、セントマントナムアオさん。コメントありがとうございました。
ありがとうございました。あの、私の今のコメントへの評価はなし。
なし。
はい、続けましょうか。
はい、ポリタンクのキャスターはパワーサポートのローラー34ですね。会社にまだあります。 手軽に出し入れできるのでとても便利に使ってましたとクニさんから6月の3日8時31分ツイートいただきました。
はい、クニさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ポリタンクのキャスターパワーサポが作ってたんですか。
もうなんかもうちょっとよく覚えてないんですけど、そうだったようですね。
覚えてないですね。私もパワーサポはでもまだ作ってますよね、いろんなもん。
もうあのよく私は Mac の液晶の
保護、うん、あ、そうそうそう、保護フィルムね、うん、そうそうそうそう、
もうお世話になりますね。
うん、 iPhone のケースなんかも作られてるみたいですけど時々見ますね、やっぱり。このポリタンクのキャスターいいですね。
それよりもなんか私はどちらかというとその後に出た G5、
うん、
そちらの方が、
あ、
うん、
銀のやつね。
そう、うん、あの金属の塊で薄くてしっかりしてて、うん、握りがね、これまあ握るところっていうわけではないんですけど、あのちょうど持ちやすいところがあのフラットでね、硬くてちょっとやっぱり持ちにくかったんですよ。だからあそこにグリップをはめたらどうかなみたいな感じで型取りをされてたようなね、イメージだったんですけどね、粘土の型取り、うん、なんかパネルが外れてね、中にあの、透明なあのアクリル板が入っててね、中はこう見れるっていうものなんですけど、
見れてた。
あれ外すとね、どうしても風の流動っていうかがこううまくいかなくって、すっごいファンが回り出したりするんでやばいやばいって言ってこう蓋を閉めるっていう感じだったんですけど、あれ中も見てください、すっごい綺麗ですっていう、そういう筐体ですね。家にまだありますけどね。
あるんですか。
ありますよ。
あ、今度見に行きます。
来ないでください。
わかりました、やめときます。
はい、はい、
クリさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。タックポッドキャスト83回を聞き終わりました。モバイルスイカのお話、私自身はフェリカ非対応アンドロイド端末使いなのであまり関係ないのですが、いずれはモバイル支払いしてみたいなぁと思ってます。とはいえ iPhone には手が届きません、泣きと、マットトムトリプルセブンさんから6月の2日19時18分ツイートいただきました。
はい、マットトムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、iPhone 高いもんな。
もうちょっともう本当になんて言うんですか、年を追うごとに異常なこうなんて言うんですかね、値上げですよね。
ですね、
うん、
まあ唯一ね、ちょっとお手軽に手に入る SE はこのモバイル決済できないですしね、
うん、そうね、今はできるのは7シリーズだけですからね。
まあそうそうね、アンドロイドも今魅力的な製品多くなってきたじゃないですか。
うん、
iPhone もうかうかしてたらダメですよね、アップルもね。
そうね、もうなんかこうこんなに高い端末が必要なのかっていう感じになってきちゃってますもんね。
うん、それにこうなんですかね、はぐらかいてると他のファン層は逃げていきますからね。
どっちでもいいっていう、そこまでではないっていう方はやっぱり着実にね、こうチェンジしていくっていう風になりますからね。難しいとこなんですけどね、でもここまで必要かなっていう気がしなくもないですね、本当にね。
やっぱアンドロイドの方が強いな、そう考えたらね。安い端末もあるしな、
そういう風にはなっちゃうんですよね。ただそのもうね、2年間使い終わってキャリアを離れるっていうので、それで転換される3年目に MVNO で iPhone っていう方もまあいらっしゃいますし、まあいろいろはあると思いますけど、Android も多いかもなっていうふうには思いますね。
うん、そうですね、はい、アントトムさんコメントありがとうございます。ぜひ iPhone もね、もっと安くなればいいなと思います。
はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第84回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
久保さん77回で取り上げた準転調即位システムを構成する準転調衛星導き、言えましたね。2号機
でしょ、導きでしょ
導きです、言えましたから今日は、
はあ、
はい、導きの2号機が打ち上げられました。
はい、
これは IT メディアが取り上げた記事ですけれども、6月の1日、うん、午前9時17分に種子島宇宙センターから打ち上げられました。
はい、
めでたいですね。
そうですね、めでたいですね。
めでたい、
めでたいですねっていうか、うん、よかったですね。
うん、 もう私はもうこれに関してはもうすごい期待を寄せてますんで、
まあなんていうのかしら、まだ対応の機材がね、はい、そんなにはないのでね、なんかもうこれでなんかもうバンバン剤みたいに喜んでらっしゃる方のなんかこう、コメントをチラッチラッて見かけるんですけど、いやこれ対応しないとダメだからねっていうふうには、
まあそうですよね、
思ったりするんですけどね。
私の iPhone7 プラスは対応してます。
喧嘩売ってますか？私はしてないです。
福田さんも Apple Watch 2が対応してるじゃないですか。
Apple Watch 2してますけど、あんまりそのような使い方はしないと思うんですよね。
しないんですよね、 Apple Watch 自体でね、
Apple Watch 自体ではね、これね結構ね、ロケットの打ち上げってギリギリに決まるんですよね、これね何日前かな、4日ぐらい前かな、5月の30日に打ち上げの日にち、あの時間帯決まりましたっていう連絡があって、すぐ私もツイートしたり、あの皆さんとに Facebook で共有したりしたんですけどね、結構ギリギリだなっていう感じでね。そうするとね結構ね予定が合わないんですよ、見たいなと思っても。
ああそういうことですね。
そうだからなかなか撮影も難しいよなっていうふうに私なんか思っちゃうんですけどね。
ちょっと種子島にちょっと今度ね見に行きましょう、クヤさんロケットの打ち上げ。
行くって言ってもなかなかすぐ予定合わないから大変じゃないですこれ。
いえもう全てを捨てていきます。
お一人でどうぞ。だいたいこれ打ち上げをこう中継で見ようと思ってもそれすら見れなかったのに、どうやって現地に行くんですか。
こういうのってどういう経緯で決まるんですかね。前々から決まってるやつもあるじゃないですか、何月何日でも。
そうですね、ね、
それに今回みたいに急に決まったやつもあるから、どういうのかな。
秘密事項が多そうですよね、
まあ、今回ね、まあ、でもこの順天長衛星がねこのシステムとして早く稼働することをね、私は待ちに待ってますんでね、楽しみにしてます。
はい、
はいはい、ではタックポッドキャストの第84回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第85回は来週6月16日の金曜日に配信する予定です。
はい、
お聞きになった方の iTunes でのレビューそれと評価お待ちしています。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
iPhone7 プラスのカメラで撮らせてください。
ダメですよね、盗撮ダメだって言ってますよね。
だから許諾を得ればいいんでしょ、クエさん撮らせてください、いいよパシャ。
許可しないです。
なんで
その後の利用法が怖いからです。
そうですよね。今回もあのほらステッカープレゼントに、クエ、さんに黙ってあの写真を入れようと思ったんですけど、
はい、
やっぱそれだとやっぱりさすがに黙ったらダメだなと思ってクエさんに聞いてみたんですよね、もちろん答えは
ダメです。